しばらきクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この前、ウルガイのですね、ムヒカっていう元の大統領がお亡くなりになりました。もう100歳に近い方で、本当にこう人生っていうのを豊かに、また幸福に過ごされた人じゃないかと思うんですね。若い頃は非常に厳しい、政治の党首でしたからね。まあそれなりに苦しんだこともあると思いますが、まあ彼がある時にですね、自分が人生を送るのに十分な以上は何もいらないと。私のことを貧乏な大統領と呼ぶ人いるけども、私は貧乏ではない。節約で十分な人生を送ってるんだと。まあいうふうにお話になっておりました。とても人格も高いしですね。まあみんな、ムヒカ大統領とお話になることを楽しんでおられましたね。私のことを言うのは非常に失礼なことなんですが、私も実は32で分かって、40までで訓練して、40からこの方ですね、私にも貧乏という言葉はありません。それは別にお金があったっていうんじゃなくて、私はもう自分のやりたいような人生を送ってきました。一度もお金に困ったことはありません。収入が多かったわけじゃないんです。お金を欲しがらなかったっていうだけなんですね。もちろん私は科学者ですので、フィヒナーの法則っていう人間の味覚とか感覚に関する法則を大したもんだと思って認めておりましてね。それで割合生活が質素なんですね、僕は。別に、例えば机もなんか私の勉強机っていうのは幅が狭くてですね、普通の木の上になんか、布がかかってるようなものなんですけど、もう十分ですね。私は、本当生涯勉強が好きだ。勉強っていうか、知的関心が強いもんですから。まあ、それで、この狭い机でですね、そんなデラックスな机とか、デラックスな椅子なんていらないんですよ。勉強してる時に、そんな椅子とか机のね、素晴らしさなんて感じませんからね。ところが、まあ、先日ね、ちょっとテレビで話してるときに、やっぱり人間の幸福っていうのは、その人が人生で何をやるのか。それは例えば、お百姓さんであれば、稲を一生懸命作る。職人であれば、桶を一生懸命作る。どんなことでも、その人が生きているという証ですね。証をやっぱり求めて生活をすると。どんなことでもいいんですよね。まあ、小説の中にいろいろありますけど、道路工事で石をこう敷き詰める人。ね。一つ一つの石は、なんてことない。ただの石ころだ。だけども、その石ころの一つ一つが、その上を歩く人なり、それから馬車なり、そういうものを支えていく。地盤を固めて洪水を少なくする。その一つ一つの石ころ、それこそが人生なんだ。っていう小説を読んで、まあ、僕も、感銘を受けたことあります。で、今日はですね、まあ、幸福への道の一番、何も良いことはない。ちょっと一つの悪い例を挙げましてね、それが何をもたらしたのかっていうことをちょっとお話したいと思うんですね。2011年に福島の原子力発電所が爆発しました。これは非常に大きいことで、爆発の影響を小さく見せるためにという目的があるんでしょう。国の人とか、官僚な人とか、政治家がいろんなことを言ってました。また非常に恥ずかしいことには、原子力関係者ですらですね、本当に嘘をつく人が多かったですね。まあ半分以上は無知が嘘をつかせたわけなんですけども。例えば、福島原発の事故なんか大したことないと。広島があんなにひどかったのに原爆をした時ですね。いやもう5年も経ったら人が住んでたじゃないかと。武田はなんか注意しなきゃいけないって言うけど、広島の原爆ですら5年で人が住んだんだから。な福島の原発なんか大したことないじゃないかと言ってるんですが、それは広島の原子爆弾、あれ爆弾ですからね。こう、爆発する力が強いように設計されてるんですよ。量は大したことないんです。福島原発の事故で漏れた放射線量はですね、広島の原子爆弾で出た放射線の量に比べて200倍なんですね。で、僕は、やはり、広島、長崎は日本経験してますけど、それから後は大きな原子力の事故ってなかったんですね。ですから、日本人にしてみれば、広島の原子爆弾の200倍の放射性物質を浴びた、やっぱり福島の人の健康が 僕は心配だったんですよ。だからやはりここは法律通りね、どこが危ないかってことを言うべきだと僕は思ったんですね。それでちょうど風向き、風によって放射性物質は運ばれますからね。第一波は西北に最初流れて、伊達市の方に行ってですね、それで風が東に変わったんで福島市にぶつかって、ちょうど放射性物質というのは比重が重たいもんですからね、4ぐらいあるんですね。ですから奥羽山脈は越えられなくて、山形の方には行かずに南に下って郡山、そして柏に行った時にはちょうど夜の11時頃雨が降りましてね、柏の人はだいぶ被爆しました。それから船橋あたりを通って新宿のビルにぶつかって、新宿である程度放射性物質が降って、さらにそれを通り抜けて杉並から奥多摩の方に来まして、そこで南風の方に変わったもんですから、ずっと今度は北の方に登ってですね、谷川岳越えて、まあお米で有名な魚沼あたりで終わったと。まあ魚沼に行く頃にはものすごくも弱って放射性物質も少なかったですからね、魚沼が汚れたってことはないんですね。まあ魚沼あたりまで一番の先端が届いたということで誤解しないでくださいね。第2波は東北の方に来まして、そして南風ですね、それで小川半島あたりを通過して、船体は海の方を通過しまして、岩手に入って陸に移って、一ノ関で雨が降りましてね、一ノ関にだいぶ水差しを汚しまして、あとはまあそれは大した量じゃなかったんですね。でそういう風な流れがありまして、そして太平洋にも随分流れました。それでこの影響がどうかということはですね、もちろん法律は1年1ミリシーベルト、普通の人はですね、原子力の作業員なんか研究員なんかは20ミリシーベルトまで認めてるんですが、5ミリシーベルト以上被爆して白血病になった人は日本では一応労災ですねに認定されております。っていうのはその放射線の被爆によって白血病になったと認定されるっていうことですね。それで放射線の被爆からある程度法律的にも守ってると。まあ、こういったことは私も原子力やってきましたんで、まあ、原子力施設の中で働く自分の部下もそうですし、自分自身もそうですし、来客の人もそうですから、それはよく知ってるんですね。もちろんもう十分に暗記どころかよく知ってるんですね。それでやはり私はその頃ね、何とかしてもう起こってしまった事故はしょうがないんで、何とかして被爆を減らそうと思ってですね、もう毎日毎日必死に1年間ブログを書きました。そのブログのこの延長線上が現在なんですね。まあ、それまで僕はブログっていうのはだいたい1週間に一遍とか10日に一遍ぐらい紙に書いたものを出してたんですよ。その2011年はもうとてもね、それでは間に合わなかったんで、毎日音声に変えて、なんとか一人でも被爆による被害者を減らそうと。まあこの一年でしたね。私は原子力の技術をやったんですよ。私は原子力発電所とは違う燃料系の技術ですけど、それでもやっぱり原子力の仕事をしたんでね、まあ非常に技術者としては心が痛かったんですよね。申し訳長いことしたと。いろいろ提案しましたが、やっぱりなかなか通りませんでした。だからせめて自分の力で被爆者を減らしたいと思いましたね。そうこうしてるうちにちょうど半年ぐらい経ったぐらいの、もうちょっと経ったかもしれませんが、三重の方で私のブログを読んだ人が、自分の庭で自分の買った放射線測定器で測定したデータを送ってくれたんですよ。それでその人が言うにはね、私は専門家でないんで、測定した数字がどういうことを意味するかわからないから、先生に差し上げるので検討してくださいって来たわけですね。で、お礼を言って、で、自分がその彼の測定値をずっと、まあ、測定したら計算するとはでもないんだけど、整理して。そしたらね、三重県でしょ？それで福島から随分遠いんですよ。だけども、あの頃、日本政府は発表しなかったけど、福島は日本の近くの風向きですね。風向きで決まるんですよね。どこが被爆するかは。風向きをドイツと確かイギリスが発表してたんです。で、毎日朝起きると、ドイツとイギリスの気象庁は日本の 全国の風向き、日本の全国の風向きを公表してましたから、日本政府は止めたんですよ。気象学会の理事長はですね、東大の先生でしたけど、日本国民に風向きを知らせるのはいけないから知らせるなと、気象学会に呼びかけたりしてたんですね。まあ僕は学者とは思えませんね。被爆で被害が出るかどうかってことは政治的には問題ですよ。政治的には。だから政治家は出すなとか出さないなとかいう人はいましたけど、僕は科学者としてね、しかも原子力をやってる科学者とすれば、やっぱり情報を十分に国民に知らせるってことがまず大切で、何か被害を少なく見せようとかね、そういうことはもう学者としてやっちゃいけないって思ってました。そしてその送ってくれた三重の人の、データを解析しましたらね、その人のデータからはですよ、それから3年経ったらば、三重県には人が住めなくなるというデータでした。これは嘘も隠してもありません。データですから、データに意見とか考えとか感情とか入れちゃいけませんからね。それで私びっくりしまして、ある出版社に頼んでですね、このことを書かせてくれと言って書いた本があるんです。そしたらそこのタイトルがね、日本は汚染が広がって、もう3年経ったら住めないというようなタイトルがつきました。タイトルってのはあれ、著者がつけるんじゃなくて、まあ、どなたがつけると決まってるんですけど、それ言いませんけどね。その人が非難するとかわいそうですから。まあそういう本が出ましたね。その時に僕が書いたのは、3年で日本に住めないってことを書いたんじゃないんですよ。読んでいただくとわかるんですけどね。こう書いたんです、私は。三重の人は素人の人で、自分の持っている線量測定器で測定した結果を、まあ、わらわんしにこう記入したやつを僕に送ってくれたわけですよ。で、それから見ると結構危ないと。まあ一応計算値は3年後にはもう許容値を超えるという結果になったと。それで急がないでくださいね。ところがこれは素人が測定したものだから、それほど信頼性があるもんじゃない。だから、公式に測定してる結果をオープンにしてくれって言ったんです。実はですね、いろいろ東西対決なんかあってね、原子爆弾が外国で爆発することがあると。その時に日本の各県に、確か各県全部だと思いますけど、ついてない県もあるかもしれませんが、線量測定器がもうすでにあったんですよ。それは原子力発電所が爆発した時じゃなくて、外国で原爆が爆発した時に、日本人をどうするかっていう避難させなきゃならないこともありますからね、でっかい原爆で。だからそのようにやったんです。で、多分高さがね、相当高いところでした、僕の記憶では。もう地上から3メートルも5メートルもあったような気がします。それは自動測定でちゃんとしたデータが出てきてますから。で、僕はこう書いたんですよ。素人の人がね、測定してくれたものを送っていただいて、それを僕が計算したら、そんなに安全な数値は出なかったと。まあ、3年経ったら日本に住めないっていうような数値が出たので、それはなんで住めないかって法律で決まってましたからね。こういった汚染の時には人間は住めないというのは法律で決まってますから、ね。それでそれで、それに基づいて法律とかまあ規制ですね。まあ、主には都道産省なんかも規制いっぱい出してましたし、原子力安全委員会もありますし、もちろん原子力をこれだけやってんのにね、規制値がないなんてことはもちろんないんですよ。もちろんないんです。先ほど言ったように5ミリシーベルト以上の被爆をした場合は、で、白血病になった場合は、労災に認定されるぐらいですから、ずっと労災に認定してたんですから、もちろん、いや、日本にはそういう規制がないなんてバカなこと言ってしてるけど、そんなったら日本政府がないみたいなもんですよ。どんな工業でも、毒物を少しでも出す可能性のある工業では、規制値はあるんですよ。もちろん、水俣病の水銀もあればね、四日市喘息の元になった硫酸ガスの規制値もあるし、もうどんなものでもあるんですよ。もちろんそんな危険なものじゃなくてもね、ちょっと色のついた水を流しちゃいけないぐらいまででも全部あるんですから。だから、放射線の規制値がないなんて、一生懸命その頃言った人がいるんですけど、全部お金か名誉なんですよ。国民の健康なんか考えてないんです。もう技術者とは言えませんよ、科学者とかね。それで僕が何を訴えたかっつったら、各県が測定してるデータを出してくださいと。そして国も計算し、私も計算しますから。それでこの三重のね、素人の人が素人の 測定器で測定したやつを僕に送ってくれるぐらい良心的な人がいるんですと。他の人が被爆しちゃ悪いからっつって、せめて私の測定値が役に立てばっつって送ってくれたんですと。ところが自治体はどこも公表しなかったんですよ。何しろ風向きも隠したぐらいですから。もう隠しに隠してたんですよ。しかし日本国政府ってのは何のためにあるんですかね。日本国の原子力技術者は何のために存在するんですか。福島原発とかそういうのが爆発した時に安全かどうかというできるだけ正しいデータを世の中に出すためにいるんじゃないですか。ねえ、それで国民が被害を受けないようにするのに全力を注ぐと。なんかあの頃ね、原子力発電所の前で政治家がコップの水かなんか飲んで、いや大丈夫だよ。そんなことを言うのは文化国家なんですかね、一体。ええ、そんなことありません。しかもデータがあるんですよ。各県は測定器で測定してんですから。それのデータを公表してくださいって言ったんですよ。僕はこう言ったんですね。三重のデータを見ると素人の測定で素人の人だから、まあ当てにならないったら失礼なんですけど、やっぱり、なんちゅうかな、信頼性が不足してるから、こういうデータがあるということは、一応危険だと思って、各県はデータを出してくださいと。もちろん国の研究所も計算してください。私も計算します。そしてみんなで日本人を被爆から救おうじゃないですかってやったんです。そしたらこれをね、原発の事故は大したことないと思わせたい、人とか、テレビもそうでしたよ。もうテレビから全部追い通されました。切り取ってね、切り取って。武田は3年後には日本に住めないと言うと。そんなデタラメを言う人はテレビに出せないとこう言ったんです。いや、デタラメかどうかってのは正しいデータが出てこなきゃダメじゃないですか。で、結局、みんなで僕を潰したんです。この前僕のブログに、武田はテレビから追い飛ばされた。当然だと。あと3年でね、日本に住めなくなるの。事実住んでんじゃないかと。あんな嘘を言うやつはね、テレビに出れないの当たり前だって書いてあるコメントが僕のブログに載ってたの、このひばりクラブの。で、僕ね、そのことを自分の名誉なんて解消しようと思ってないですよ。自分の名誉なんかどうでもいいんですよ。問題なのは日本で被爆して病気になる人を一人でも減らさないといけないんですよ。だけど、結局、僕その人に言いたいんですよ。そのひばりクラブのコメントで、武田はテレビから追い飛ばされるのは当然だと。日本で3年しか、あと3年でしたけど、住んでんじゃないかと。嘘じゃないかと言った人にね。その人、そういうことを言った人がいっぱい出たんですよ。いっぱい出て、テレビもそれを僕を出させて、それを出しました。それで、武田は嘘言ってる、武田は嘘言ってるって言って、結果どうなったかって言ったんですよ。そこなんですよ、今日言いたい。結果、自治体は測定データを出さなかったんです。だから日本人の被爆は、計算できなかったんですよ。ここを僕言いたいんです。今日は幸福への道なんですけど。なんであなたは僕の言ったことを全然読んでも、本読んでないんですよ。もうそういうキャンペーンがものすごくされましたから、武田なんだって、そこだけ聞いたんですよ。だからその人は悪意があるかどうかわかんないんですよ。多分本読んでないんですよ。僕が言ったのは、都道府県の測定データを公開してくれって言ってるだけだから。ね。そうしないと、素人の測定データは、ちょっと当てになんないから、やっぱりきちっとしたらもう測定してんですからね、国が税金を使って。国が税金を使って都道府県に放射性物質の濃度を測定する装置を置いて自動的に測定してたから。ね。それを、せっかくちゅうか、福島の事故があったらそのデータは使わなきゃダメじゃないですか。ね。日本人の健康に対して、全く、これ親身じゃないんですよね。ええー。まあその頃そういうことがいっぱいありました。1年1ミリシーベルトなのに、1年100ミリシーベルトまでいいと言った自治体もいっぱいあるんです。全員で大したことない、大したことない。いやいや、そういう事故が起こって国民が危険に陥った時は、むしろ危険側に身を置いて危険じゃないかっていう目で見てあげなきゃいけないんですよ。大体お医者さんってそうですよ。ちょっとここが痛いんだけどって言ってもね。ああ、ちょっと表面に傷ついてますねっていうんじゃなくて、その痛いというには何か原因があるかもしれない。そういうふうに疑うのは医者っていうもんなんですよ。それと同じなんですよ、技術者ってね。原発で事故が起こったら、んな、広島原爆よりか小さいなんて嘘言わないで、ちゃんと200倍だと言って、そして、まあ一応安全だと思うけどぐらい言ってもいいかもしれないけど、やっぱり測定値をちゃんと見て計算して危ないところはやっぱりご連絡しますという態度が大切なの。 それが実は幸福への道なんです。ブログにね、書いた方、それ僕はテレビに出たいとか出たくないとか全然関係ないですよ。そんなことでね、テレビ出たらね、テレビ出られなくなります。逆にね。やっぱりテレビに長く出るっていうことは僕も30年ぐらい出てますけど、いつも本当のこと言わなきゃ、テレビ見てる人は本当のことが聞きたいんで、嘘を聞きたいわけじゃないからね。武田邦彦先生の収入なんか考えてテレビ見てるわけじゃないんですから。だけど僕はこれをね、ここで言ったのは、先ほど言いましたように、僕の名誉のためじゃありませんよ。全然。ええ。名誉だったらそのこと書かなきゃいいんだから。だけど私にデータを送った三重の人も、僕だったら計算してくれるかなと思ったかもしれないんですよ。ええ。それで僕も一生懸命やりました。もちろんそんなの無報酬ですからね。全然無報酬でいいんですよ。今まで僕はね、日本国に恩義を受けて、国立大学も出て、いろいろな研究費ももらってやってきたわけですよ。それがね、福島原発が爆発した時に、せめてもの恩返しで、自分の専門による計算をしたり、データを集めたり。ところが実際上はその人が僕のブログに書いて非難したように、その人が非難したのは多分、そんなことでその人言ったって何にもその人幸福になりませんよ。ですけど、本当にきちっとしたデータを計算したら助かった人もいるかもしれないです。病人はすごく出てると思いますね、僕は。だけども助かる人がいるっていうことをやるってことが大切なの。それを潰したわけですよ。結局出なかったんですよ。世論が出さなかったんです。もうテレビとか新聞はワンワン僕のことを叩いて、それで出さなかったわけですよ。僕は叩かれていいですよ。別に被爆してないんだから。僕その頃名古屋いましたから、被爆してないんですよ。だけど、被爆する可能性があるところはちゃんとしたデータを出すべきだと思ってたんですよ。それまで原子力学会もフェローかなんかやってましたけど、それからもう連絡なしですよ。まあそこまで言いたくないけど、原子力学会もね、どういう魂を持って技術をやっておられるのか、一回反省してほしいですね。まあとにかく僕の今日言いたいことは、人を非難するってことは、その人をダメにするならまだいいんです。その人は僕をダメにしようと思ってそう言ったんでしょう。ね。武田はもうダメだ。嘘を言うから。違うんだ。それによって、公的なデータが出なくなっちゃったんです。出なくなったために、被爆した人がいるんですよ。そういうことをしたらね、幸福にはなりません。っていうことを、まず、幸福への道の一番で。何も良いことはないと。そんなことして何もいいことはありません。僕の本も読まず、ね。みんながわーわー言ってるから、その主流馬に乗って僕の悪口を言って、僕はいいですよ。ね。何も別に困っても何でもないんだから。だけども、本当に被爆した人が、ね。やっぱりもしかしたら、いろんなことが分かったかもしれないですよ。データを出してくれたら。県の担当者も県知事も大きく反省してください。やはり我々、県の人なんかは、県民の健康を保つためっていうのが一番大切な仕事ですから。